気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございませんと。そして皆様のお相手は、
なんか今日テンション高くないですか、のぶさん。ラーメン大好きラーメンさんと、
お酒を飲むとテンションが高くなります、でもまだ今は飲んでませんよ、のぶがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。なんか今回ちょっと、はい、いつもの番組紹介のテンションと違うんですけど、なんかあったんですか。
いや別に特になんかあるわけじゃないですけど、
やっぱ春だからおかしくなるんですかね。
おかしくないですよ。ちょっとね、たまには、うん、アップでいこうかなと思って。この間ね、
はい、
偉い目にあったんですよ。
偉い目というのは、はい、これは通じませんよ、日本各地では。
ああ、そうですか。どえらい目にあったんです
か。いやいや違う。偉いは名古屋弁です。
はい、
標準語で言うとしんどい。
そう、
違う、大変な目に遭った。
そういうことです、はいはい、大変な目に遭いました、はい。私が大変な目に遭うっていうのは十中八九お酒のトラブルなんですけれども、ですね、
うん、
ここ過去1ヶ月の間だけで、
うん、
2回ぐらい気持ち悪くなるまで飲みましたね。大体その私、名古屋に住んでるとはいえ、
うん、
名古屋から電車で1時間弱のところにある、ちょっとの郊外の町に家があるわけですよね。ど田舎なんですけれどね、一宮に負けず劣らずど田舎に住んでるんですけれども、名古屋の、栄えてる場所で大体こう飲み会あるんですよ、
うん、
でそれ飲んで夜終電で帰ってくるんですけど、うん、で帰ってきて、自分の地元の駅で降りて家まで歩いて帰ると、
はい、
いう感じなんですが、大体ですね、
うん、
その街で飲んでお勘定するぐらいから、
うん、
次の日の朝までの記憶が大体あやふやなんですよね。覚えていない。
でも家にはちゃんと帰ってこれる。
家にはちゃんと帰ってます。帰る過程においては、
うん、
そのなんていうんですか、帰巣本能っていうんですかね、
はいはい、
お家に帰る、もう目をつぶってでも帰れるぐらいの状態になってるので、
うん、
とりあえず帰るんですけど、
うん、
一晩寝て目が覚めるとその何リセットされてるんですよ、記憶が、うん、で気分が悪いじゃないですか、
うん、
お酒飲まなきゃよかったなって後悔するわけですよ。そこで
それが1ヶ月の間で2回やったってこと。
もう一回は、うん、なんと地元で飲んだんですね、珍しく、
はいはい、
地元の連れといいお店があってですね、近所に、はい、全然知らなかったんですけれども、もともとずっと前からあるお店で、うちの両親とかも知ってるところなんですけれども、うん、どうもそこの息子が京都の料亭かどっかで修行してたらしくって、
うん、
帰ってきたんですよ、
うん、
で帰ってきてそのお店ついたんですね、居酒屋なんですけれども、はい、そうしたら立ちどころに人気が出ちゃって、
はあ、
予約取れないっていうお店なんですよ。
あ、へえ。
ただの居酒屋ですよ、
はあ、日本料理とかじゃなくて居酒屋の
居酒屋なんですけど、うん、でどうしてそんなに、ね、予約取れないんだろうと思って、で近所の人も、うん、私はそこのお店の大ファンなんですよっていう人がね、
うん、
いたりとかして、
うん、
これ一度行っておかないかんなと思っとったところ、
うん、
地元の連れがちょっと今度あそこで飲むけど一緒に行かへんみたいなことを言うわけですから、
うん、
で行ってみたんですよ、
うん、
そしたらねうまいんですわ、
う
ん、出てくる料理、
うん、
こう一手間も二手間も余分にかかってる料理なんですよ。
それは味にかかってるのか、その飾り的なところ。
おそらく全てです。
あ、
なんかこうトマトをスライスして出すだけの料理でも、
トマトスライス、
はい、トマトスライスじゃないんですよ、トマトをこう半分に割って、
はい、
で 提供するんですけど、皮を包丁で全部剥いてるんですよ、トマトなのに。わかります？
意味わかる。
トマトの皮ってどうやって剥くか知ってます？通常
ゆでやね。
そうそう、湯むきにしたり、うん、あるいは剥かずにそのまま出しちゃったりするじゃないですか、ね、うん、だけどあえて包丁で全部剥いてあったりとかして、
そう、めんどくさいですね。
あの口の中に入れると、うん、あのちょっと粗めにこう包丁で切るから、うん、角が立ってるんですよね、
うん、角面、う
ん、まあ、角面の感じになってるんですよ、うん、それがまた口当たりがよくって、
あ、じゅわじゅわってとこもあれば、なんかシャキシャキみたいなところ、
シャキシャキシャキ感が際立つようにちゃんと角を立てて切ってあるんですよ、
うん、
でもちろんトマトそのものもものすごくうまいし、
うん、
これやるなと思ってっていろんな料理頼んだんですけど、
うん、
出てくる料理出てくる料理本当にね、
うん、
そこまでするのっていうぐらい手かかってるんですよ。
へ
ー、これはねファン増えるわと思いました。
あ、
で、あの例によってハイボール頼むんですけど、うん、ちょっとあのレベルの低い居酒屋に行くと、うん、ハイボールが薄いんですよ、
はいはい、
これ何アルコール入っとんのってぐらい、
うん、
でもそこはあのね濃すぎてちょっと打ってくるぐらいがっつり入ってて、うん、
それはいいの悪いの？
嬉しいですよ。
嬉しいよね。
嬉しいですけど、そのペースは変わらないわけで、うん、結局アルコール摂取する量は、
だってそれあれでしょ、カルピス超濃いめで出された時と同じってことでしょ。うわ、もうこれ飲めないじゃんみたいな。
でもやっぱ飲んでるとこういい気分になってくるので、でそれで調子に乗ってやらかすわけですよ。
はいはい。
でその日は、じゃあ帰るねって言って、うん、お金を連れに渡したぐらいから記憶がなくって、
うん、
目が覚めたらリビングで寝てました。リビング寝てたのに目が覚めたらリビングで朝でした、
はあ、
でもうぐるぐるぐるぐる回ってるし、
はあ、あ、朝起きても、
朝起きてもぐるぐるぐるぐる回ってる
し、本当二日酔いだねそれ。
いやー久しぶりに強烈なやつやったなって感じですよね、はあ、で、その日はまあ日曜日だったんで、飲んだのは土曜日の夜で、
うん、
日曜日じゃないですか、
うん、
日曜日の夕方午後5時ぐらいまで行動不能でした。
なんでそこまでして飲むの？
そう思うでしょ
う、うん、
いや飲みたくないですよ。
いや、じゃあなんで飲むの？
いや飲みたいからですよ。
いや飲みたくないでしょ。
あのうんとね、終わってそういうひどい目を見て、
うん、
その後はもう飲みたくないと思うんですよ、
うん、
だから飲んでる時は、
うん、
飲んでるその時は、
うん、
もっと飲みたくなるんですよ。
あとで罰が来るのを忘れてるね、その時。
忘れてますよね。いくら痛い目を見ても、うん、そのまあなんていうの、その現場に
居合わせ、夏休みと同じだねそれ。
あ、
もう夏休みでも楽しいから遊んじゃうでしょ。で次の日も遊んじゃうでしょ、
はい、
で気がついたら8月31日になってるじゃん。
ええ
ー、全く同じだねそれとね。
去年はそうか、初めのうちに宿題を終わらせたのが良かったよなって、次は絶対そうしようと思っててやるにもかかわらず、
うん、
また同じことを繰り返すと、
うん、
はい、そのタッチです私も。治らないんですよねこれ。
残念だね、
でこのひどい目見て、
うん、
もう酒しばらく控えようって思うじゃないですか、
うん、
思うんですけど、
うん、
あの1日月曜日は飲まなかったです、
はい、
火曜日ちょっと飲みました。水曜日はまあ普通飲みました。
全然学習にしてないね。
そうですよね、そういう風にできてるんですよきっと。
いやでも本当中毒ですね、ね、これね、アル中じゃないですか、もしかしたら。
ラメさんテニス好きでしょ？
大好き。
でもテニスでひどい目に
あ
って、
あ、もう腰は痛くなるわ、手首は壊すわ、
もうやめようと思わないんですか？
思わない、ね、
一時的にでも。
あ、ちょっと控えないといけないかなとなるけど、注射打ってまでもする。
じゃあその注射打ってやって、
うん、
あのもっとひどい目にあったりとかしたら、さすがにちょっと例えばあの骨が折れちゃったりとか、
さすがにそこまでいけばねやらないけど、あの YouTube を見てあの動画で勉強したりね。動けないときは、
うん、
うん、まあ、それとお酒は何か関係あるの？
中毒性が高いっていう意味では同じなのかなっていう。
中毒ね。
でもお酒はほら、あのとりあえずひどい目見て気持ち悪くなればその時は嫌だって思うじゃないですか、
うん、
でまたちょっと控えて、またやって、うん、ちょっと控えてまたやってますけど、うん、例えばタバコとかだと、
うん、
タバコとかでうわもう俺ダメだってなった時って、
うん、
手遅れじゃないですかね。もうあの息ができないとか。
どうなんかね、 タバコ吸う人にラムさんあのタバコ吸ったことないから分かんないんだけど、
はい、
風邪ひいとる時でも吸うって言うもんね咳が。本当ヘビースモーカーの人はごほごほ言いながら吸う。ただ本数は減るけどねとか言うんだけど、
吸わなきゃいいのにねって思うんですけど、うん、やっぱりそうせざるを得ない何かがあるんでしょうね。
うん、中毒といえば、
はい、
もう行っちゃいますか今日。
行っちゃいますか。
中毒といえばこれです、
はい、
カップ焼きそばですね。
カップですね。予告通り3週連続カップ焼きそばフェスティバルの
3部作の完結編、
はい、第3弾、
スターウォーズでいうとね、シスの復讐の時ですね、エピソード
3。そうですか、
はい、あるじゃないですよ、あのちゃん3部作目 の, あの最初の3はシスの復讐ですから、ね、はい、あのアナキンがあのヨーガに落ちちゃうやつですね、
はい、あの 悪い方に目覚めた
やつ
ですよね。
そうそうそう、はい、
まあ、それはいいんですけど、今回取り上げるのは、
はい、どこのやつでしょうか。これは
明星、
明星
一平ちゃん、
一平ちゃん
夜店の焼きそばでございます。
あ、夜店の焼きそば、
これも定番中の定番に上り詰めたんですね。
いや本当ね、これはねすごいですよ。あの UFO 独占してた、
はい、
そこ、あとペヤング、
はい、
そこに割って入ってきたのこの一平ちゃん。
うん、
しかも一平ちゃんってカップラーメンのブランドを使って、しかも焼きそばでこう定番化したってこの力強さ、はい、
ラーメンの方が先なんですか一平。
ラーメンの方が先、
はあ、これあれなんですよね、あの焼きそばにマヨネーズをぶち込んだっていうのが、
うん、
これがなんか結構自分の中では割と最初っぽい感じがしたんですけど。
あ、そうそうそうそう、ただ UFO とかでも焼きそばあのマヨネーズかけて食べるでしょ。
食べる、食べ、でもわざわざかけないですよ私。
あ、
持ってきて
冷蔵庫に入ったらかラーメンさんかけない。あ、マヨラーなんだね、ラーメンさん。
はい、まあ基本あのこういうカップラーメンとか、うん、あのインスタント焼きそばっていうのは、うん、それだけで完結させる簡単な食べ物なんでね、うん、
まあそこにプラスアルファをするまたね楽しみもあるんですけど、まあそのまま食べても十分美味しいですよ、
はい、
だから多分そうやってマヨネーズかけて食べてたっていう人のためにこれもこういう商品が出たんじゃないですかね、
うん、まあでもこうマヨネーズがついてるっていうのはこう、ね、人気を高める、
だからその
一つの要因だったと思います。
二大巨頭に入り込むにはそういう隠し玉がないと多分入ってくる、うん、これマヨネーズなかったら今の地位はなかったと思う。これ、
いやそうでしょうね、うん、きっとそうだと思いますよ。
いやこれ明星やりますね。
明星久しぶりじゃないですか、
うん、
前もこれ前一平ちゃんのラーメン
醤油やりましたよ。第1回じゃないですか、ね、
多分ずいぶん前の気がしますけどね。
平成で一番のラーメンを作るぞっていうのが一平ちゃんですからね。
そうでしたね、はい、そういえば。
そうだから一平ちゃんシリーズなんで袋にもちゃんと書いてあります。一平食べたらやめられない一平ちゃん。
あのタレントの松村邦洋さんの CM のイメージがすごい強いです私
ね。山田マリアでやってたやつですね。
はい、ちょっと今開けてみましたけど、はい、中から出てきたのは、まあ、ソースですね、はい、当然ながら
火薬はもう入ってるパターンですね、
あ火薬入ってますね、
はい、
なんかこう麺に折り込んでやるみたいな感じ。
あ、本当だ、
入り込んじゃってますね。でふりかけ、そしてからしマヨネーズ、
マヨビーム
ですね。マヨビームって書いてありますよ、はい、マヨビームノズル、こうあのシューッと細いやつをこうかけていくんですよね。
あのお好み焼き屋さんではうまそうに見えるんですね、あのマヨネーズのあのピヨーンってやつが。
うん、お湯を入れております、
はい、お結構770ml 入りますね。お湯違ったかな、お湯がそうです 770ml。
これ大盛りって書いてありましたよ。
はい、これ大盛りです。今回ちょっと
たっぷり。
あ、ギリギリ、
あギリギリだ、
はい、
じゃあ蓋をしてで、ソースを上に乗せて、こいつも3分でいいのかな。
はい、3分で大丈夫です、はい、
はい、マヨネーズも温めちゃおうかな。
はい、これもフライ麺ですね。
でしょうね、
はい、
あの私よく家で焼きそば作るんですけど、
はいはい、
焼きそば作るコツってあの
前一つなんか言ってたね、それ
ありま、言いましたっけ
前放送なんか言ってなかったっけ。 何したっけ、
混ぜない、徹底的に麺を焼く、
あ焼く、うん、
焼きそばですから、うん、焼いてなんぼです、うん、であの袋麺、家で作る時は袋麺、うん、蒸し麺ですよね、うん、買ってきた蒸し麺をこうフライパンの上にこう置くじゃないですか、うん、ベリビット袋から取って、はい、で火かけてしばらく放っておくんですよ、うん、赤子泣いても蓋取るなぐらいの勢い で、うん、でそうするとだんだん勝手にほぐれてくるんですよね、あれ、はい、身が温まってくると、はい、でその頃にはちょっと麺 あのフライパンに触ってる側がカリカリしてくるので、うん、そうなったぐらいでこうあの自然にほぐして、でさらにどんどんどんどん炒めていくと麺がもう、トゥルットルになるんですよ、うん、そこまでやっておいて初めてこう具を入れたり調理したりとかすると、うん、いいわけですよ、はい、私はそれで作るのが好きです、うん、なので今度カップ焼きそばもそのやり方でやってみたいと思います
あのね、麺が持つかどうかですねちぎれてしまう可能性が、あ、まあでもやってみないと分かんないですね。
油多めに入れて、うん、であの油でコーティングさせるんですよね麺でしっかり火を通すと、うん、いうふうにやったらいけるんじゃないかなと思いました。
いやー、一平ちゃんも楽しみですね、どんな味か。マヨビーム、
なんといってもこれソースの味ですよね、やっぱり、
うん、まあ、それでほぼ決定なんですけど、ちょっとね、一平ちゃんの麺はちょっと色がかかって、わざとちょっと焦がしてある感じがしますね、これ、まあ、
黒みのかかった黒ずんだ麺でしたね、うん、それは、うん、
夜店の焼きそばだから、あの本当屋台で、うん、あの大きいね鉄板でジャージャー焼いてる雰囲気の、焼きそばをイメージして作ったんですね、これ。
あの焼きそばね、あの私ちょっと苦手なんですよ。
なんで？
なんかあんま美味しそうに見えない。
美味しそうじゃね。まああの夜店のね焼きそばあんま買わないですもんね。で、あラーメンさんリンゴ焼き買います。リンゴ焼き、リンゴ飴じゃないですか、リンゴ焼きってお好み焼きのなんかちっちゃいやつ、
はい、
あれが大好きでね。
まあ食べやすいですし
ね、うん、食べやすい。
屋台に行ったら、うん、まあ、あのとりあえず焼き鳥とか串とかそういうものと、
なんで、
あとビールですよ。
いや、それはいつでも食べれるでしょ。
焼きそばだっていつでも食べれるじゃないですか。
いやいや、だから焼きそばじゃなくて、はい、ラーメンさん、お祭りでしか食べれないリンゴ焼きをまず食べる。そう、まあ、だってお祭りに行っていつも食べれるもの食べて何が楽しいの
違うんですよ、そうじゃないの、ね、お祭りに行って外でこうガイガイしてる雰囲気の中、うん、焼き鳥を食べながらカップに注いだ生ビールをやるのはいいんですよ。
あのカップに注いだ生ビールとリンゴ焼きでも決定じゃないの。
あ、しまった、先にユースキ
ー。あ、そうだはい、お寄せていきましょう。
あ、これもあのジェット、
まあ、ジェット
ですね、完全にこれ業界標準ですね
ほら、出がいいでしょ、お湯の、うん、いや、見てるけど、やっぱね、ペヤングの時とかね、お湯の出が違う、スピードが、量と。
でもやっぱリング焼きではビールは飲まない。
なんで？
なんか粉もんじゃね。
え、お好み焼きはダメなの？ビールじゃないの？
いや、すごくいいですよ。
一緒じゃん。
そうだね、なんだろう何が違うんだろう。お好み焼きは生ビール絶対欲しい。
あとね、ハッカパイプ。
なんすか、ハッカパイプ。
あのキャラクターの、はい、あのあれに笛になってて、そこに砂糖入れて、
あ
れ甘い味が。
あれね、一、うん、回試したけど、あのハッカの味が苦手でダメだった。そういえば。
あれストロベリー味とかあるの知ってる？
知らないよ。
ストロベリー味がむちゃくちゃ美味しいのあれ。ラメさん、あのすみません、あのこの40コシも買ってますかね。
へー、そうなの。
恥ずかしいから、はい、あのキャラクターじゃなくて本当にパイプのやつがあるんです
恥ずかしいから、もうそれ買ってる時点でダメ
いや、パイプのやつなら恥ずかしくないの。そんなことないですよ。本当のパイプの形してて、そこに砂糖入れる、あのパイプのあの先っちょのところに、はあ、で吸うと、はい、あのグラニュー糖の色つけた、はあ、だけのやつなんで、あれが美味しいな。
ジャンクな食い物ですね、うん、まあ、ジャンクな食い物というか、このカップ焼きそばもそうなんですけど、うん、
さすが大盛りだけあって量が
多い、うん、やっぱ麺がちょっとやっぱあの茶色がかってますね、うん、なんだろうな、なんか、ね、
これ炒めた感を出したいってやつですよ。
どうな、うん、そうなんですかね。
そうです。
じゃあいきますよ、マヨビーム、
はい、あ、ビーム行く前にちょっと食べましょう。ビームはちょっと後に、半分食べてからビームじゃない。今回3部作なんで、
あの食べ比べない、
ね、ノーマルの 部分で一回食べ比べてみたいな。
じゃあふりかけを入れます。
はい、ふりかけいきましょう。
ふりふりふりふりふりふり、あ、
なんかふりかけが、これ青森だけじゃないの、エビ、
カツオ、あのあれカツオパウダーみたいなのが入ってます。
あ、はいはい、なんかエビっぽくない。あ、じゃあ紅生姜だこれ、うん、
はい、じゃあ、はい、昼食いきます。
自称ク
ー、匂い、あ、なんかすごい香ばしい匂いがする。なんだろう、やっぱこのふりかけ入れたら違うのかな。これいただきます。
はい、
うん、うん、なんかこのふりかけがスパイシーで、
うん、
効いてますよやっぱこれ。うん、ソースはなんかね、
うん、
ちょっと前の UFO みたいなソースの味がする。お肉出てきた、見て。
お、結構しっかりしてる。キューブ型ですね。
あのカップヌードルの、
うん、コロチャーみたいな
謎肉みたいなのが出てきました、うんうん、あ、すごい、なかなか頑張ったよね。でもその割にはキャベツの存在感がちょっと薄い気がします。
あ、そうだね、少ないね。はい、では、皆さんも匂いを、うん、あ、なんか、夜店の焼きそばの匂いがしますよ、これ、うん、なんだろう、これ独特な匂いですね、これ、
うん、
では、いきます。
どうです？
ああ、そう、酸味がありますね、
うん、ね、
うん、
でもやっぱ明らかにペヤングとは違います。
うん、いや、僕も若干違う、
うん、
うん、ソースの酸味がある。うん、では、
はい、マヨ
ビーム発射しますから、
マヨビームができるようなちゃんとこう袋になってますね、これ。
マヨビー、あ、すごい、もうビームビームビームしてる。
というか細く細く出てきましたね、
うん、
よいしょ、これでいいのかな。
はい、
うわ、なんかあの細いマヨネーズがあたり一面を覆っております。
さあ混ぜてみましょう、それを。
ジャンクの極みです
ね。油分が入りますからね、ここに
マヨネーズですよ。焼きそばに粉もんにマヨネーズって、もう
鬼に金棒するね、もうね。どうすか、
まずかろうはずがないですね。いやー、部活帰りって感じがする。なんかすごく、いや、あの、私は筋金入りの文化系だったんですけど、
うん、
文化系とはいえ楽器吹くのって体力いるんですよ。
あ、吹くからね、うん、あの、何でしたっけ、なんかフーってやつでしょ、ラッパみたいなやつでしょ。
トロンボーン、
トロンボーンっていうのは結構ブーっていくの、あの口がここ、あのピクって膨らむやつ、
うん、膨らんだらダメなんですけど。
トランペットなんかここみんなビーバーみたいになるでしょ、顔が。
まあ、あれはこのスタイルなんですけどね。
あ、通常別に膨らませなくてもいいの。
通常膨らましちゃダメです。
だってほら、昔なんか有名な人いるじゃん、なんか、
はいはい、まあ、ジャズトランペーターとかです、
ね、あ、みんなここビーバーでしょ、ね、顔がふくらってなって、
まあ一つのスタイルですから。とにかく疲れるんですよ、だからやっぱその部活帰りにこういうの食べるとね、
うん、
体が欲するわけですな、
うん。さあ、マヨがかかった一平ちゃんの、焼きそばですね。いってみます。あ、あのね、
からし風味が威張ってる、
威張ってる、
うん、
なんか威張ってる、
威張ってる、もう口に入れた瞬間、うん、俺いるぜっていうからしからのメッセージが
からしからのメッセージが
俺いるぜ。とにかくラムタン辛いのがダメなんで、うん、特に敏感だからこういうのに。
ああそうですか、
うん。
でもからしとマヨネーズのコンビネーションを考えた人は大したもんだなと思った。
うん、あ美味しい、うん、
やっぱからしもそうですけど、あの、はい、唐辛子もそうだったりするんだけど、うん、普通にこう料理に入れたりするじゃないですか。別にその辛いのが欲しいからっていうわけじゃなくって、
うん、
なんていうんですか、あのこんにゃくを、こんにゃくを甘辛く
炒
めるとか、やっぱこの、ね、やっぱアクセントになるんですよね、辛みっていうのは、
うん、
ともすればこうダラダラになりがちなこう味の、ね、混沌とした様子をピリッと一発入れることによって、うん、途端に引き締まるんですよ味が、
はい、
だから辛みっていうのをね、うん、料理に積極的に取り入れようと最初に考えた人は立派ですね。
うん、塩辛いのとはまた違うもんね、辛みって、うん、
そうそうそう。で中国語って、
うん、
辛い、辛さ、辛いっていうだけでもいろんなあの言い方があるんですよ。
うん、
麻婆豆腐のようなあの、山椒の辛みと、
うん、
唐辛子の辛みと、
うん、
あとお塩の辛みは、うん、みんな違う字を当てるんですよ。字もそうだし呼び方も違うし。
あの辛いの？日本の辛いっていうのはあるんですか、向こうに。
あれは普通にこう唐辛子のホットの
辛い。が辛い。
に、まあ、もうちょっと違う字を当てる場合もありますけど。
うん、じゃあ、四川の辛いはなんていう
の？四川の辛いは多分あの、山椒の辛いなんで、またそういう字があるんですよ。
いや。本当これアクセントになりますね、辛子がね、
うんうん、あっという間に消えてなくなりましたね、うん、大盛りだったのに。
焼きそばね、恐るべし、本当に
恐るべしですね、本当に。
いや大盛りでも足りないよね、これ。
いや、まあ、私は十分ですけど。
いや超大盛りが欲しいよこれ大盛り2個でちょうどいいぐらい。
そうですか。
うん、
ラミさん、あのその年になってそんなことを言ってると体壊しますよ本当に。
いやでもね、食べれちゃうもんね。
ねえ、うん、あでもあの UFO の時も思ったけど、あのサイズがベストだなと思った。あのちょっと足りないぐらいがいいかもしれない。
うん、
何せこのほら焼きそばって、カップ焼きそばって味付けがソースだけしかないじゃないですか、
うん、
まあ、あとあアクセントにふりかけとかついてますけど、うん、だからそのソースの味がすごい強いんですよね、
うん、
あれが続くとちょっとこうやっぱあのなんていうかいっぱいになっちゃうんですよ、
は
あ、だからといって薄めに作って量、麺の量増やすよとかそういうのは違うんですよ。
でもラーメンさん、そうですけど、そのね、部活の帰りに、はい、なけなしのお金でやっぱ駄菓子屋ってカップラーメン頼む、カップ焼きそば頼むでしょもうこれね、ラーメンさん大体ね7分ぐらい
ふやふやに
ふやふやにして、そうするとお湯の切れる量が少ないでしょ、
はい、
そだけ美味しくて麺がでかくなってるの、うん、そうするとちょっとでもお腹に持たしたいと
水分で膨れてるだけなんですよね、うん、
まあ、だけどその学生時代はそれがね、
はい、
よかったんですよね。ただ味が薄いのそうすると、
うん、まあしょうがないですよ、
ね、まあ、じゃあ普通の麺で、
はい、
普通の蒸し麺ある、いつもノブさんが作る、はい、うん、あれにこのソースかけたらどんな風になるのね。
どうなんですかね。ああいうのって大体の粉 の, こうあのソースがついてるじゃないですか。 あれってよくできてて、
うん、
あの粉々なんだけどこうなんですか、こう炒めた麺の上にかけるとちゃんと
あなんか溶けるよね、
ソースっぽく溶けて絡むんですよね、うん、でね、ご家庭のウスターソースとかあるじゃないですか、
うん、
あれ使うと味が決まらないんです
よ。いや全然、あれなんで、あれ
あのね、やっぱりこの粉のソースってめちゃくちゃ味が濃いんですよね、
うん、
あの塩も砂糖もいっぱい入ってるんですよ、
うん、
すっごい味が強くなるように作ってあるんで、
うん、
でこうなんかこうジャンクな味が出せるわけなんですよ、うん、あれご家庭のソースとかでやろうと思うと相当こういろんなもの混ぜて、うん、 味をドーピングしてやらないと味が、ね、決まりにくくなりますよね、うん、まあそれはそれでいいんですよ、お家の焼きそばっていう感じがするんで、うんうん、
そうだからこれにこのカップ焼きそばにイカとかが入ったらちょっと嫌だもんね、なんかね。
それ思い出したけど、うん、あの焼きそば UFO って昔揚げ玉入ってましたよね。
あ、揚げ玉入った。
だってあの、
うん、
デーブ・スペクターとマイケル富岡が戦った
んですよ。
揚げ玉、揚げ玉ボンバーとか言って
焼きそば、
そうそうそう、
うん、
あの時は確かに、
あ、そうだ、入ってなかったんですね、この間やったやつ UFO。
なんだろう、やっぱり中身の具もいろいろ変わって
きて、ね、いや、いらなかったっていう結局、
まあそういうことかで今の形に行き着いてきてるわけだ、
うん、
はい、まあこんな感じでしたけど、
はい、じゃあ、ここで振り返りますか。
あ、そうですね、
この三部作を、
はいはいはい、
まず第一作目が UFO。
UFO もうあれは完成された一つのカップ焼きそばの完成形ですよね。
もう完成してるんだけど、まだ多分これ来年再来年になるとまたさらに進化するような。
そうなんですよ、
うん、
ラーメンさんが一郎と松井を足して2で割らないって評しましたけど、まさにそんなパーフェクト超人な、
う
ん、
パーフェクトですね、あれは。あ
のカップ焼きそばのベンチマークですね。
いや、あれはね、もう匂いでいうとダントツの匂いですもんね、この3部作比べて、
はい、
UFO はもう匂いがダントツ、うん、
素晴らしかった、
うん、もうパブロフの犬みたい、
はい、でUFO っていうもの自体でもうイメージ先行でももういっちゃうっていう、もうだ誰も勝てないですよね、そうなると、
うん、そう。で一平ちゃん、一平ちゃんじゃない、ペヤング、
ペヤング、
ペヤングはまたあの独特のあの隅位置というか、はい、
軽い感じが、
軽い、あの誰もここの領域を侵さないぞという、
おやつ以上食事未満って感じ
ですね、うん、恋人以上恋人未満みたいな
恋人以上恋人未満友達、
あ、友達、そうそう、友達以上恋人未満、
はい、おやつ以上食事未満っていう、うん、あの絶妙なポジションが、
友達以上恋人未満って、あのサイノスのねキャッチフレーズ知ってます、サイノス
知ってますよ、はい、そうでしたね
どうでもいいですよね、はい、
クソどうでもいい話ですね、はい、
で最後の一平ちゃん、一平ちゃんは正直ね、あの単体ではやっぱこの二大巨頭にはちょっと劣る感じがしました、ね、はい、うん、だけどこの前のビームでやっぱりここに食い込んでくるパンチ力をね、うん、がつきますね、これ。
そうですね、こうなんか、うん、王者までは実力ないんだけど、うん、こう時々変化球だとか、
うん、
なんかね、いろいろ技を使って
見つかってみたいな。だから速球じゃなくて変化球、うん、だから東尾とかね、桑田みたいな感じですね、はい、うん、
まあそういう三者三様でした。
そうそう、だからそれぞれね、用途に合わせて、うん、もう本当に、UFO は UFO は食べたい時に食べる、
はい、
で、まあ、ちょっと小腹が空いた時は一平ちゃん、うん、そしてあ、違うペヤングか、はい、小腹が空いた時は、はい、で一平ちゃんちょっとこってりした焼きそば食べたい人は
UFO に飽きたら、
そうそうそう、
そんな感じですね、
まあ、系列は似てますからね、味もね、
はい、
はい、
まあ、どれも言えるのはあのカップ焼きそばは男を狂わすと。
狂わす、
本当にそうでしたね、
うん、
はい、じゃあラーメンさん、一平ちゃんなんか一言言えます？
一平ちゃんですか、
東尾ですか、
東尾と言いたいとこですか、西崎ですね、
はい、わかりました、
はい、
セーブライオンズ、
そうです、
はい、わかりました、
はい、
ごちそうさまでした、
ごちそうさまでした。エンディング、いや、この三部作いいですね、
面白かったですね、はい、まあでもさすがに飽きてくるんでカップ焼きそばばっかり、
まあ、確かに今回あれ、あの三部作い、ね、あの、はい、まとめ撮りですからね、
まとめ撮りしてますからね我々、
まあ、だからあの余計あの味の違いもあのリアルに、
はい、
あの報告できますね、皆さんに、
まあ、もしかしたら最初に食べたから UFO 美味しかったんじゃないのかな。
いや、これは違う UFO はあの匂いはね、やっぱ別物だね、はい、
そうですね、
うん、だからそういうことです。 UFO に一平ちゃんのこのマヨビームかけたらどんなになるか、ちょっと今度やってみたくなりますよね。
禁断の
禁断
ですな、
うん、はい、
まあ、そういうアイデアも今度ね、いろいろ試してみます
、はい、ぜひやってみてまたお手紙ください皆さん、はい、
あとあの引き続き
プレゼント
プレゼント募集してますんで、
はい、
プレゼントの応募を募集してますんで、
何したっけ、スーパーカップ 1.5 倍スーパーカップ4種類、
はい、
各1ケースずつ、
はい、
で去年の、カップラーメンインデックスチャンピオン商品の、
わ
かめラーメン、そして、取り出し4が2種類、
はい、
合計7ケースありますので、これ各、1ケースずつ7名の
計7名
に7名様に、
はい、
これ
も数が多い場合は厳正な抽選になって、
はい、今のところはですね2票しかなくないですか、ね、もっと来てますね、はい、
ということですので、お便りお待ちしております。
はい、お待ちしております。これ本気で送りますからね、だからちゃんと住所とあの電話番号書いておいてくださいね、届かないといけませんから。はい、
じゃ あのお届けしましたのは、
焼きそば三部作、今度また違う三部作を考えたいと思います。ラーメン大好きラーメンさんと、
当分カップ焼きそばはいいかなと思いました。動画をお送りしました。また来週、
さよなら、ありがとうございます。